ヨハネの福音書19章の31節をお開きください。イエス様はゴルゴタ、すなわちカルバリの丘で朝9時に十字架につけられました。十字架の上で7つの言葉を発せられました。まずご自分のことを罵りあざける者たちのためにこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。そして十字架のそばに立っていた母マリアと弟子のヨハネを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます。ヨハネに、そこにあなたの母がいますと言われて、お世話をするように言われました。また十字架の上で悔い改めた犯罪人の一人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。12時になった時、全地が真っ暗になり、午後3時までそれが続きました。そして私たちのすべての罪がイエス様に負わされ、父なる神から一時的に切り離され、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。それから肉体の渇きを覚えて、私は渇くと言われ、そして私たちの罪の支払いが済んだので完了したと勝利宣言をなさいました。最後は贖いが完了し、安心して我が霊を、父よ我が霊を御手に委ねますと霊を父なる神にお渡しになりました。十字架は神が私たちを罪から救うためにあらかじめ計画しておられることでした。その予言の成就がなされたわけなんです。今日の箇所はイエス様が死んだ後も聖書の言葉がすべて成就することを見ます。19章の31節をご覧ください。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。イエス様が十字架の上で息を引き取られたのは金曜日の午後3時でした。ここにあるように、その日は備え日であったというのは、これは安息日が始まる前の日、すなわち金曜日のことです。安息日は金曜日の日没から始まり、土曜日の日没で終わりました。当時のユダヤでは一日は夕方から始まったんですね、カウントは。で、それは創世記に夕があり朝があった、そこから彼らは一日の始まりを夕方にしました。そして安息日にはどんな仕事もならないと労働が禁じられました。で、ここにあるその安息日は鍵括弧の中ですね、括弧の中に大いなる日であったとあるわけなんですけれども、その意味はその安息日の日がその年の過ぎ越しの祭りと重なる日であったので、大いなる安息日の日と呼ばれました。で、ユダヤ人たちはピラトに死体を取り除ける処置を願ったとありますけれども、なぜ願ったのか。それは安息日には労働を禁じていると同時に、安息日まで死体を十字架の上に残しておくことは彼らの立法に反することであったからですね。申命記の21章の22節23節にこう書かれています。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならないと書かれています。イエス様が死なれたのは午後の3時でした。で、安息日はその夕方、金曜日の夕方から始まりますので、もうわずかな時間しかなかったわけですね。それでユダヤ人たちは急いでこの十字架から死体を取り除けるようにピラトに 願うわけで、それは彼らの立法を守るためであったわけなんですね。神の子イエス様を殺すという大きな罪を犯していながら、立法は守りたい、それが彼らの偽善であったわけです。で、すねを折るように願うわけなんですけども、なぜすねを折るのか、それは死を早めるためなんですね。で、十字架の刑はローマに背くとどうなるのか、いわゆるその見せしめの刑であったわけです。ですから、すぐ殺すのではなく、じわりじわり苦しみながら殺す刑でした。で、両手両足に釘が打たれ、こう足の下の方にかかとの方にこの横着があって、それを足で支えるわけで、この全身が下に落ちようとすると呼吸ができなくなってしまうわけですね。それで苦しくなると必死に上に持ち上げる、この足を踏ん張って上に持ち上げるわけ で、しばらくするとまた落ちてくるわけで、呼吸ができなくなるとまたそれを一生懸命上に上げる、それのずっと繰り返しが続くわけです。で、普通は 2,3 日で苦しみながら最後は窒息死をするのがこの見せしめの十字架刑であったわけです。しかし、すねを折るともう体を持ち上げることができないわけです。そのまま下に落ちていくわけで、こう窒息死をさせたわけなんです。ですから、ここでユダヤ人たちは大いなる安息日、明日はそのような時で、この死体を十字架に残しておかないように、それは律法に背くことでしたから、彼らのすねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願ったわけですね。それで32節、兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。兵士たちはイエス様と一緒に十字架につけられた二人の強盗のすねを折りました。おそらくハンマーかなんかを持ってきてすねをバキッと折るんでしょうね。で、今までそれで支えていたわけなんですけれども、もう上に持ち上げることができないわけで、そのまま彼らはこの窒息死をしてしまうわけ。今度はイエス様のところに彼らは来たわけで、しかしイエス様のところに来るとイエス様がすでに死んでおられるのを彼らは認めるわけなんです。彼らはその道のプロでした。もう何人も何十人も十字架の刑、処刑をするわけで、死んだかどうか完璧に判断することができる人たちであったわけです。ここで彼らはイエス様が完全に死んだことを認めました。ですからイエス様のすねは折らなかったという。もう死んでるわけですから、すでに死んでるわけで、その必要がなかったわけですね。マルコの福音書を読んでみると、15章の44節45節にこう書かれてるんですね。ピラトはイエスがもう死んだのかと聞いて驚いて、100人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして100人隊長から死んだと確かめたと書かれています。ローマ総督ピラトはもう死んだのかと驚くわけなんですね。で、そして十字架の上で息を引き取ったわけなんですが、朝の9時にイエス様は十字架につけられて、3時に息を引き取るわけで、わずか6時間しか経ってない。普通は 2,3 日ずっとその中で苦しんで最後に窒息死をするわけなんですけれども、イエス様がたった6時間で死んだことに彼は驚いて、それで100人隊長を呼び出して本当に死んだのかどうなのかを問いただしたという。で、すると100人隊長はそれを確認して、はい、確かに死にましたと報告したというふうに書かれています。イエス様が完全に死んだことはローマ兵たちによって認められました。これとても大切なこととしてヨハネは実はと書いてるんですね。イエス・キリストは完全に死んだという。後でそのことを説明しますね。34節、しかし 兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。兵士たちは目視でイエス様が確かに死んだということを認めました。そしてここでは兵士のうちの一人が、まあ4人一組でしたね、彼らは。その一人がイエス様の脇腹を槍でこの突き刺したという。おそらく心臓も突き刺したことでしょう。するとここにあるように直ちに血と水が出てきたという。このことはイエス様がもうすでに死んでいたことの証拠です。血と水が出てきたということで、まあ、生理学的には死因は心臓発作であっただろうと言われています。イエス様は鞭打たれました。肉が引き裂かれました。そして私たちのすべての、全人類のすべての罪を背負うわけです。全く罪を知らない方なんです。罪の恐ろしさ、そして父なる神の憤りがその罪に対して下されるわけで、イエス様は世界の始まる前から父と共におられた方なんです。それが終わされた瞬間、我が神、我が神。イエス様は一度たりともこれまで我が神と呼んだことはありませんでした。いつもイエス様の呼び方は父よだったわけです。アバ父よ。親しい関係ですよね。子供が父親に甘える。そのような近い、切り離すことのできない方。永遠の初めから、とこしえまでも共におられる方なんです。しかし神は私たちを愛して一人を使わし、イエス様は私たちのすべての罪を背負った瞬間、神から切り離されて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかとおっしゃるわけです。苦しみの極限に達するわけですね。肉体の苦しみ以上に霊的な苦しみがそこにあるわけで、苦しみのあまりイエス様の心臓は破裂したんだろうというふうに言われています。ですから中でこの血と水がいっぱいになって槍を刺したときに、それが直ちに流れてきたのではないかと言われているわけですね。そして槍で突き刺したことで完全に死んだっていうことが確実なものになったわけです。すでに死んでいることはローマ兵たちは確認しているわけですね。それで槍を刺すと血と水が出てきたことで確実に完全にそのことは起こったって、完全に死んだっていうこと。またここで血と水が流れてきたこと、これはまあ適用で、霊的な意味で適用するならばこうも言えるかもしれませんね。流された血は罪の贖い、罪の許しを表します。ヘブルの9章の22節に、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと書かれています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない。神様がご自分の民であるイスラエルに罪の許しの方法を教えました。あなた方が罪を犯したならば、そのままで私の前に出ることはできません。罪の身代わりが必要なんです。動物の血が流されて、あなたの罪が転化されて、それはあなたの罪が私の前に許されます。これが初めの契約、古い契約、旧約における罪の許しの方法だったわけですね。血の流すことなしには、注ぎ出すことなしには罪の許しはなかったわけ。身代わりが必要であること、あなたが裁かれる代わりに裁きが必要である。でそのことによって許される。でもそれ一時的なものであり、完全に許すことはできなかったわけです。ですから神の子羊あるイエス・キリストが来られて、私たちの罪の身代わりとして血を流される、たった一度のことで永遠に私たちの罪が神の前に許されるっていうのが新しい契約であるわけです。 ですから私たちは罪の許しのために自分で何かをして許される必要はなくて、神がしてくださった許しのこの契約を、恵みを受け取るだけ、信じるだけで罪が許されるわけです。私たちの罪が許されたのは、罪からあがなわれたのは、イエス・キリストの命の代価、すなわち血が流される命の犠牲によって、その流された血によって私たちの罪が許されたわけなんです。そして水は聖書では御言葉を意味したりしますね。で、聖霊を意味したり、また永遠の命を表したりします。イエス様はヨハネの4章で、サマリアの女との水の会を覚えてますよね。水をください、どうしてあなたはユダヤ人なのにサマリアの私に声をかけるんですか、誰も付き合わないのにあなたなんで私に声をかけるんですかと言われた、あの話ですよね。あなたが私を知っていたならば、あなたから私に求めたことでしょう。そして彼女は、私にその便利な水をくださいというわけですけども、イエス様が4章の14節で言われたことは、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり、なんて言われました、永遠の命への水が湧き出ますとおっしゃったわけです。さらに7章の37節いくと、誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいと全ての人を招くわけですよね。そしてこう言われました、私を信じる者は聖書が言ってる通りに、その人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになる。これは聖霊のことを指していると、聖書は解説しているわけで、私たちが救われたのは御言葉によってですよね。御言葉によって罪から洗い清められました。神の言葉を聞いて、その通りです、私も罪人です、私の罪のためにイエス・キリストが死んだこと私も信じます、その信じる信仰によって私たちは罪から清められたわけなんです。御言葉を聞かない限り私たちは分からないわけです。そして御言葉を聞いて私たちは生ける水、聖霊がうちに住んでくださいました。その行き着くところは永遠の命です。血と水が流れてきました。どこから流れてきたんですか。イエス様の脇腹からでしたね。イエス様の脇腹から流れてきたものによって、私たちは霊的に新しくされたわけです。イエス様の脇腹から教会も新しく生まれました。興味深いことに、神様は最初の人アダムを作った時、ご自分の形に似せてお作りになったわけです。しかし人が一人でいるのは良くない。私は彼のためにふさわしい助け手を作ろうと言われました。で、動物を見た時にそれのふさわしいものはなかったわけです。そこで神は人を深く眠らせ、その彼のあばら骨から女を作られたと聖書は書いてます。興味深いですよね。男のあばら骨から、脇腹から女が作られていく。同じように聖書はイエス・キリストは第二のアダムと教えてます。第一のアダムは失敗しましたね。第二のアダム、神の子が人となって来られて私たちの罪をあがなうわけで、第二のアダムであるキリストの脇腹から、キリストの花嫁である教会が作られるわけ。このようにキリストの血によって罪があがなわれること、御言葉によって現れたことを霊的に適用することもできますね。聖書全体からするとそのことがよくわかるわけです。罪の許しがどのように行われるのか、救われるのがどのように行われるのか、それは血と水によって、いわゆるキリストの流された血と、そして御言葉によって私たちはそのことを信じることによって救われたわけなんです。しかしここでヨハネが強調していることは何なのか、それは、先ほどの霊的な適用であるわけなんですけども、ここで彼が強調したかったこと、それはイエス様は完全に死なれたということ。 イエス様は完全に死なれた。仮死状態ではなかった。気絶しているわけではなかった。完全に死なれたという、とても大切なことなの。なぜ？もう少し先で説明しますね。35節、それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。それを目撃した者とはこの福音書を書いたヨハネのことです。彼はイエス様の十二弟子の一人として、初めからイエス様と一緒にいた人でした。イエス様の教えを直接聞きました。権威ある教えでした。律法学者たちが教えるような教え方ではありませんでした。私はあなた方に言いますと、権威ある方として神の言葉をイエス様はお語りになりました。そして言葉だけではなくして、イエス様はたくさんの奇跡を行って、ご自分が神の子であることを証明してみせました。旧約聖書が預言しているメシアが来られたらこのようなことをなさると言われたメシア的な奇跡をイエス様はたくさんなさり、ご自分がそれであることをイエス様は証明なさいました。でヨハネはそれを直接見たわけですよね。そして彼はイエス様と食事をしたんですよ。でイエス様に触れたんですよ。寝食を共にしましたから、一番近くにいたんです。イエス様の心臓の鼓動を聞くぐらい彼はすぐそこにいたのがヨハネであり、でイエス様が捕らえられて他の弟子たちは皆逃げ去っていくわけですけど、彼だけは最後までいるわけなんです。十字架のそばに彼は立っていました。息を引き取る瞬間も彼は見ました。ローマ兵たちがイエス様のすねを折らなかったのも見ました。そして兵士のうちの一人がイエス様の脇腹を槍で突き刺して、直ちに血と水が流れ出るのも彼は見たわけなんです。ヨハネは見たことを、自分で見たことを証ししたわけなんです。間接的に彼は聞いたんではなくて、自分で彼は見たわけなんです。目撃者でした。だから彼はこう言いました。その証は真実である、決して作り話ではない、神話でもない、おとぎ話でもない、話を脚色したわけでもない、オーバーにそのことを言ってるわけではない、実際に起こった事実を私は証言しているんです。その証言は真実なんです。なぜ証言したんですか？それはあなた方が信じるため、信じさせるためであると書いてます。何を信じさせるんですか？イエス様が神の子キリストであることを信じさせるために、彼はこの福音書を書いたと20章の31節には書いてます。私たちがイエス様は神の子である、キリストである、そのことを信じるためにこの福音書は書かれているのであり、そして聖書全体はそのために書かれているわけですね。しかしここにおいては文脈からすると、確かにイエス様は死んだこと、そしてローマ兵もそれを認めたっていうことを彼は信じさせるために、ここではそのことを書いたということです。なぜそれほどイエス様が死んだことが、完全に死なれたことが重要であったのか、それヨハネがこの福音書を書いた背景を少し調べるとすぐに分かってきます。福音書は4つありましたね。最後に書かれたのがこのヨハネの福音書なんです。もう教会が始まり、そしてパウロによって異邦人教会もできて、神の祝福が注がれたわけなんですけど、と同時に悪魔の攻撃がありました。それは異端ということで、外からは迫害なんですけれども、教会の内側に間違った教えを吹き込む人たちが出てくるわけです。 特にイエス・キリストに対して間違った教えを吹き込んでいくわけですね。イエス・キリストという名前は使うわけですけれども、イエス様は本当は肉体を取ってこなかったんだという教えが流行るわけです。なぜですか？だって肉体って悪でしょってこと。私たちこの肉体があるから悪を行うじゃない、悪いことするじゃん、だから肉体は悪だよ。神は善で清い方で、清い神がこの汚れた肉体を持つはずはない、だからキリストは肉体を持ってきたんじゃない、幻なんだって教え、なるほどってなるわけです。あ、そうか、幻なのかって。だから幻へ来て、そして幻へ復活したんだ、神は肉体を持たない、間違った教えですよ。そのような教えがはびこるわけです。しかし聖書は、キリストは受肉されたわけね、肉体を取ってこられたわけ、罪のない方が罪を犯さずにこの地上で生活されるわけです。そして肉体を持って私たちの罪の身代わりとなるわけです。幻ではなかった、私は確かにこの方を触れ、この方と語り、この方と食事をし、この方が血を流すのを私は目撃したんです。あの方は肉体を取ってこられたんですという。これが聖書が教えている正しいキリストがどのような方であるかという教えです。だから当時はそのような異端があったので、ですからヨハネはそのようにイエス様が完全に死なれたということを強調したわけですね。と同時に復活、あ、復活なんてそれありえないよ。おそらくキリストはあれ死んだんではなくして気絶していたんだろう、仮死状態だったんだろう、だから目が覚めた時にみんなの前に出たんだって、そうじゃない、死んだんじゃないよ、そのような教えがあったわけで、それを否定するために確かにイエス・キリストは死なれた、完全に死んだっていう、私はそれを見ましたっていう、そして私が証言しているだけではなくして、ローマ兵たちもそのことを確認したんですということ。そのことを強調しているわけですね。36節、このことが起こったのは彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからで、ある聖書が神の言葉である証拠、それは聖書の予言は 100% 成就した、また成就するっていうことなんです。もし予言が一つでも違うのであれば、違うことが起こるのであれば、聖書は神の言葉ではありません。聖書を読む必要もなければ、日曜日わざわざ時間を空けて礼拝に来る必要はありません。聖書は偽りの書物になります、もし予言が成就しなければ。しかし聖書は神の言葉なんです。なぜ？聖書の予言は 100% 成就したからですね。イエス様のすねが折らなかったのも予言されていることでした。そのことは出エジプトの12章の46節にこう書かれています。またその骨を折ってはならない。民数記の9章の12節には、またその骨を一本でも折ってはならない、すべて杉越の生贄の掟に従ってそれを捧げなければならない。詩編の34編の20節には、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはないと書かれています。杉越の祭り覚えてますよね。なぜ彼らが持たれるようになったのか。彼らは400年間エジプトの奴隷だったわけです。で、神がモーセを用いて彼らをエジプトから救い出したわけですね。その時にパロは反対しました。彼らを出さない。それで神の災いが下ると、彼はじゃあ行きなさいというわけですけど、それの繰り返しでした。で、最後は長子が打たれる、裁きが下されるわけで、でもそこから救われる方法は この子羊の乳が鴨居に塗られた家は裁きが通り過ごすことでした。で、裁きが下り、イスラエルは神の言葉に従って子羊をほふって、その門と鴨居にそれを塗るわけです。その血を見て裁きが通り過ごす、神がイスラエルをエジプトの奴隷から救い出してもたれる記念の祭りが、この杉越の祭りなんです。そしてその杉越の祭りには杉越の子羊を捧げるわけで、その子羊の骨は折ってはならない、より完全なものを神に捧げるっていうこと。同じようにイエス様は神の子羊として来ました。バプテスマのヨハネは証言しましたね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったわけです。杉越の祭りの日に、その杉越の子羊であるイエス・キリストはほふられたわけなんです。ですからその方の骨は折らなかった。そのことが予言されている通りに、このことがここで実現したということなんです。また兵士たちがイエス様の脇腹を突き刺すことも予言されていることでした。そのことはゼカリアの12章の10節に、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると書かれています。このようにすべての出来事は神があらかじめ計画しておられることでした。イエス様が十字架で死なれることは予言の成就でした。そして死んだ後、イエス様のすねが折られないことも、また脇腹を突き刺したことも予言されていることでした。そのことを行ったのは聖書を知らない誰でした？ローマ兵たちだったわけです。彼らは聖書を知ってて、それを成就させなくちゃ、そういうふうに動いたわけではない、全く知らないわけです。知らない彼らがそのことをしているわけで、神はあらかじめ全てを知っておられて、神のご計画の通りに全てのことが行われたわけなんですね。その後で38節、イエスの弟子であったが、イエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。アリマタイのヨセフはユダヤ人議会サンヘドリンの有力な議員であったと、マルコの15章の43節に書かれています。アリマタヤとは町の名前です。当時マリアと同じように、男性ではヨセフが人気でした。でもヨセフだらけで、どこのヨセフかわからないので、あのアリマタヤの町の、あのアリマタヤのヨセフ、いわゆる町の名前を使ってそのように呼んだわけですよね。で、彼は金持ちだったとマタイの25章の57節には書かれています。そして立派な正しい人で、神の国を待ち望んでいたとルカの23章の50節51節には書かれています。しかしここに書かれている通りに、イエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたとあります。ヨハネの12章で学んだように、42節でこう書かれてますね、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいたという、議員の中にもたくさんいたという、ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった、隠していたわけです。なぜ？街道から追放されないためだった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであると書かれています。このアリマタイのヨセもその中の一人だったようですね。彼はイエス様を信じていました。でもそれを隠していた、人を恐れていたわけです。人からの名誉を求めていました。しかし今大胆になったわけです。街道から追放されるかもしれない、いわゆる村八部です。で、サンヘドリンという議員、この地位立場を失う、そのようなリスクを彼は顧みずに、思い切ってイエス様の体を取り片付けたいとピラトに願いました。で、ピラトは許可を与え、それで彼は来てイエス様の体を 取り下ろしました。イエス様は以前金持ちの青年が来た時に覚えてますか？どうしたら神の国に入れますか？あなたは律法を知ってるでしょう、こうこうこう言うと、イエス様、彼は金持ちの知って貧しいもの全部売り払って貧しいものにそれを施しなさい。ですると彼は、顔を曇らせて立ち去ったわけで、その後にイエス様がおっしゃったことは、金持ちが神の国に入ることは難しいとおっしゃった。金持ちは入れないとおっしゃらなかったわけで、難しいと言ったわけですね、おっしゃったわけです。誰でも謙遜になれば神の国に入れます。有馬のヨセフがそのいい例ですね。彼は謙遜でした。イエス様を信じました。そして彼の行いを見れば、彼が信仰を持ったということがよくわかります。39節、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。もう一人の人物、ニコデモ、これ3章で出てきた同じ人物ですね。彼も先ほどの有馬のヨセフと同じく国会議員で金持ちでした。以前は人目を避けるかのように夜こっそりと来たことが3章に書かれてましたよね。まあ忙しくてそうであったのか、あるいは人目を避けたのか、はっきり分かりませんけれども、しかし今はもう昼間、夜ではなく昼間、彼は堂々とやってくるわけです。そしてもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キロばかり持ってやってきたと書かれてますけれども、もつ薬っていうのは、これは寒暖化の植物から採取されたゴム樹脂のようです。で、殺菌力があって、古くから胃薬やうがい薬、皮膚薬として使われてたようなんですね。また香りがいいので香料や化粧品にも使われてて、今でも使っているようなんですけれども、さらに聖書の時代には死体の防腐剤として使われました。で、それは貴重で高価なものでした。その高価なもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものを30キロばかりニコデモは持ってやってきたということ。以前は信じていると隠していたわけですけど、今ははっきりと表明して、そして彼が信じていることは彼の行いを見れば分かりますね。最後に40節、そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に雨布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、イエスをそこに納めた。有馬のヨセフとニコデモはイエス様の体を取り下ろしました。手に打たれた釘を抜き、両足から釘を抜き、茨の冠を外し、そしてユダヤ人の埋葬の習慣に従って体を香料と一緒に雨布で巻きました。イエス様の十字架につけられた場所に園があって、まだ誰も葬られたことのない新しい墓があったと書かれてますが、それは有馬のヨセフの用意した新しい墓でした。先ほどのニコデモはもつ薬、高価なものから自分のお金をはたいて買うわけです。お金をイエス様のために使いました。ヨセフは土地を捧げました。彼らの信仰が本物であったことがわかります。彼ら以前は隠れてました。しかし今堂々と信仰を表明し、そしてイエス様を愛していることを信じていることを、彼らは口だけではなくて自分の持ち物を持って愛する者のために使うわけです。私たちも以前は時間も持ち物もお金も全部自分のために使ってました。しかし神の愛を知った今は、時間も持ち物もお金も神のために私たちは使いたいわけですよね。 何を何のために使うのか、そのことによって私たちの心が何を第一にしているのかがよくわかります。人が大切にするのはお金です。ですからイエス様は金と富とに同時に金使えることはできないとおっしゃったわけですね。一方を重んじ一方を軽んじるわけです。私たち以前は、代表すればお金です。いや、大切なものです。それが神よりも大事であったわけです。しかし今はそうではないわけですね。神が第一ですから、私たちはその方に捧げるわけです。ニコデモとアリマテのヨセフ、なぜ彼らが信じているのか分かるんですか。信じたと書いてないじゃないですか。でも行いが証明しているわけですね。彼らは主を愛してたから、信じてたから、そのようなことをしたことが分かります。自分の大事なものをイエス様に捧げました。さて、その日が安息日の備え日であったためとあります。墓が近くにあったので、彼らはそこにイエス様を納めました。これも聖書の言葉が成就するためでした。イザヤの53章の9節にこう書かれています。彼の墓は 悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られたと書かれています。まさにその御言葉が成就したわけですね。墓は石の丘の斜面を削って作られている横穴式のお墓でした。で、その入り口の大きな石が転がされました。イエス様は完全に死なれました。そして墓に葬られました。しかし聖書はそこで終わりません。感謝ですね。死んで、完全に死んで葬られたわけで。そこで終わったのならば、ただの偉人の伝記の話であって、あの人いい人でしたね。素晴らしい教えをしました。人々のために。本当によく生きた方でした。その生き方に学びたいですね。そういうふうに私たちに道徳的な生き方を教えているのが聖書ではありません。聖書は私たちに永遠の命を与えること、イエス・キリストがその方であること、救い主であることを教えています。そのことを知り、信じるために、そして永遠の命を持つために書かれています。ですからイエス様はただ死んだだけではなくして、葬られただけではなくして、3日目に死人の中からよみがえります。これが聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている良い知らせ、福音です。最後に第一コリントの15章を読んでメッセージを閉じます。第一コリントの15章お開きください。初めての方は前の方のスクリーンに出てますのでご覧ください。15章の読みたいのは3節からなんですけれども、1節から私が読んでいきます。兄弟たち、私は今、私のこのパウロが書いた手紙です。私は今あなた方に福音を知らせましょう、良い知らせを知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私たちもそうですね、よく考えもしないで信じたわけではありません。私たちはよく考え調べて信じたわけです。よく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。福音とは何ですか？聖書の良い知らせとは何ですか？そのように質問されたら、どうぞこの箇所を読んであげてください。3節一緒に読みます。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。はい、最も大切なこと、それは何なのか。それはまず第一に、キリストは聖書の示す通りに私たちの、あなたの、私の罪のために死なれたというの。イエス・キリストが死なれたのはあなたの罪のためなんです。私の罪のためなんです。また4節、葬られたこと。第二に大切なことは、キリストは葬られた。それは完全に死なれたということ。 仮死状態ではなかった、完全に死なれたことなんです。私たちもいつか死にます。でもそこで終わりません。キリストは終わりませんでした。また聖書に示す通りに3日目によみがえられたことなんです。死の壁を打ち破られた方、死に勝利された方、罪に勝利され、悪魔に勝利された方、この方がイエス・キリストなんです。最も大切なことは何ですか？キリストは私たちの罪のために死なれたこと、第二に葬られたこと、第三にキリストは3日目に死にの中からよみがえられたことなんです。なぜそれが言えるんですか？証言があるわけです。直接見た目撃者がいるわけです。それが5節ですね。またケパに現れた、ペテロです。それから十二弟子に現れたことです。彼らが復活の証人でしたね。でも十二弟子だけではありませんでした。6節、その後キリストは何人ですか？500人以上の兄弟たちにバラバラにではなく、なんて書いてあります？同時に現れました。だ、幻を見たのではない。キリストは確かによみがえったわけです。たくさんの証人がいます。そして瞬間的ではありませんでした。イエス様はよみがえった後40日もご自分が確かに生きて働いておられることを彼らに示して、そして彼らが見ている目の前で天に昇られ、神の御国に着座されて、約束の聖霊が下って、そして教会が始まって、2000年に至る今にまでその聖霊の働きは続いているわけです。イエス・キリストはもうすぐ戻ってきます。ご自分の花嫁である私たち教会を迎えるためなんです。私たちはこの方にもうすぐ会うわけですけれども、いつも心を備えて、主がいつも来てもよいように、私たちはいつも主を見上げて生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。あなたの言葉がすべてあなたの言葉の通りに、予言の通りに成就したこと、イエス様が死なれたこと、葬られたこと、そして聖書の示す通りに3日目によみがえられ、そして弟子たちに現れ、多くの弟子たちに同時に500人以上の前に現れて、確かに生きて働いておられることを知ることができありがとうございます。私たちもこの福音を聞いて信じて、内側に主が共におられ、そして私たちをいつも御言葉によって教え導いてくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの言葉に聞いて歩むことができますように、今週も主が私たちを共にいてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。